大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構の支援業務を担当しております西尾愛と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ今週はもう一方登場となります。自己紹介をお願いいたします。
はい、同じく認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構の桜井光と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ今週はですね、お二人登場となりました。普段どんな業務に就かれているのか、西尾さんからご紹介いただけますか。
はい、普段私はですね、藤沢市民活動推進機構で管理運営をしている藤沢市市民活動推進センターという施設の方で働いてまして、その他にも高校生から大学院生が NPO でインターンをするプログラムがありまして、その事務局だとかボランティア募集情報を載せたフリーペーパーのボランティアズの発行などを行っています。
いろんな仕事を結構幅広くされてますね。
そうですね、あの推進センターのカウンターにいながら
、はいね、その皆さんとやっぱ接する機会もきっとね、はい、多く西尾さんいらっしゃると思うんですけれども、桜井さんは普段どんな業務をされてるんですか。
はい、私は支援業務マネージャーという役職を務めていまして、先ほど言った市民活動推進センターの分館のプラザムツアイという、ムツアイ日大前の駅の近くにある施設の、まあ、お留守番とか情報管理業務とあとは市民祭りとか、まあ、田畑さんやレディオショーの方々ともご一緒しましたが、市民祭りの秋葉台会場の企画運営ですとか、それからクラウドファンディングの起案する方のサポートといったような形のお仕事を普段メインでしています。
今ねちょっとお話出していただきましたけれども、本当お二人とはいろんなイベントで会う機会もあり、そしてご協力をいただいているお二人とですね、たっぷりと今週はお話をね伺っていけるので楽しみに今日は来たんですけれども、お二人がその所属をされております認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構について伺っていきます。西尾さん、これ設立の経緯とか目的、どういったところからだったのか教えてください。
はい、もともとはですね、1996年に行われた神奈川夢国体の開催を機に藤沢市民活動推進連絡会という名前で活動を開始をしました。でその後ですね、つなぐ支える動くということをキーワードに1998年から活動をきちんと開始をしました。でその後2001年から先ほどお話をした藤沢市民活動推進センターの管理運営を行うようになったりだとか、高校生大学生向けのインターンシップやクラウドファンディングの事業を開始したりだと、さまざまなことを経て今年20年という節目の年になりました。
20年ですか。その間でもいろんなこう社会の移り変わりとか、皆さんの、ね、この活動の場っていうのがどんどん広がっていったと思うんですけれども、今お話がありました藤沢市市民活動推進センター、どういったものをされているのか、そして今20周年ということでね、節目の年ですという話もありましたが、西尾さんからですね、管理運営などについてもご紹介いただけますか。
はい、藤沢市民活動支援施設で先ほどお伝えしたような藤沢市民活動推進センター、こちら藤沢駅から歩いて徒歩8分ほどのところにある施設なんですけれども、こちらとあと分館の藤沢市民活動プラザムツアイ、こちらはムツアイ日大前駅が最寄り駅の施設なんですけれども、その2つの施設を今管理運営をしておりまして、で現在ですね、登録している NPO 市民活動の方が1140団体今延べでありまして、1年に1回更新をしているので、今現在活動登録されている団体さんとしては403団体という数の団体さんがいらっしゃいます。
結構な数になるんですね。
そうですね、本当にたくさんもう活動の分野も広いですし、今年市民活動推進センターは20周年という節目の年なんですけれども、つい先日20周年記念のイベントをオンラインで配信を行いまして、で今ちょうどですね、12月の27日まで特設サイトというのを公開をしております。そちらの方では登録をされている市民活動団体さんの PR 動画を集めたページだとか、ボランティア募集情報誌のボランティアーズの表紙大賞、その他にも施設利用者アワード、今まで支えてくださったサポーターの皆様の表彰だとか、藤沢 NPO クイズということで市民活動に関するクイズなんていうものも本当に盛りだくさんでやっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。
これは誰でも見れるサイトになりますか。
そうです、
一人でも多く見ていただいて、どんな人たちがいるのかもぜひ知っていただきたいと思います。さあ桜井さん、いろんな、ね、活動を行っているということで、今西尾さんからも20周年 の、 その企画についてもご紹介していただいたんですが、その一つの活動の中でアイデアソンというものがあるとお聞きしたんですけれども、これどういった事業になるのか教えてください。
はい、こちらのアイデアソンはそもそもまず私たちが活動の一つで藤沢ビッグウェーブオリンピックパラリンピックの応援団の運営を藤沢市の東京オリンピックパラリンピック開催準備室さんとパートナーとして事務局運営をやっておりました。でそちらのメンバーの方々、ビッグウェブだと2万人近い参加者の方々とアイデアソンっていうのを一番最初にやって、どんな取り組みをして藤沢を盛り上げていこうかという話をしました。でビッグウェブの活動が本大会終わったので、だんだんと今年度いっぱいで活動を終えてはいくんですけれども、せっかく集まった方々をこのまま手放してしまってはもったいないみたいなとか、やりたいっていう気持ちを農人がつなげていきたいと思って、また改めてアイデアソンを今度はその先ほど言った市民活動推進センター、プラザムツサイといった市民活動支援施設と協力をして11月の19日にアイデアソンを改めてまた開催しました。こちらはオンラインでやったんですけれども、市民の方からさまざまなアイデアが出て、ビッグウェーブで取り組んでいた紙芝居みたいなプロジェクトをそのまま広く広げていきたいとか、図書館に寄贈したらどうかとか、まあ、そういったお話も出たりですとか、これから新しい自分たちがやりたいことをどんどん続けていきたいとか、コミュニティを作っていきたいとか、さまざまな意見がですね、ここにも資料あるんですけどA4 2枚でも収まりきれないくらいアイデアが出て、ちょうどこの放送の前日かな、12月の19日にまたそのメンバーで集まって引き続きアイデアを詰める会も行いました。
こういった意見ってすごく貴重ですね。
そうなんです。もうここに宝物がいっぱいあって、私どもは普段 NPO 法人ですし、市民活動の支援をしているんですけど、こういった生の市民の声を聞く機会っていうのがやっぱコロナ禍でなかなか少なくなっているので、まあ、今回オンラインでしたけど、こういったアイデアをどんどん拾い上げて、でまた行政の方と一緒に実現に向けて動いていくお手伝いができるっていうのがうちの団体の、まあ、強みでもあるし、まあ、やりがいみたいなのもつながっているかなと思っています。
すごいですね。やっぱりいろんな意見をこうやって吸収することができて、でそれをまた発信して実現していくというこのパワーもですね、お二人からちょっと感じることができるんですけれども、まあ、そういった活動を皆さん知っていただいて、市民の方がね直接言えるっていう、そういった機会があるということは本当にね素晴らしいなと思います。これ引き続きやっていく事業になりますか？
はい、アイデアソンはまたやるというわけではないんですけれども、はい、ここで出たアイデアとかをどんどん形にしていったりとか、はい、藤沢ファンクラブとか、それからチーム藤沢2020っていうボランティアのマッチングサイトとか、どんどん市でも新しい取り組みをしているので、そういったのと連携しながら、なるべく皆さんが地域でどんどんアイデアを具現化できる土台とか土壌を作る仕事をしていけたらなと思っています。
こう未来が明るくなるというか、なんかちょっと気持ちが大きく大きく、ね、広げていきたいなっていうね、そういった感じになりますね。これからちょっと皆さんの意見がどんなふうに実現していくのか、ちょっと楽しみにしております。さあ西尾さんですね、先ほどちょっとお話ししていただいたんですけど、インターンの、ね、お話がありました。この成果発表会が開催されるようなんですけれども、これいつどんなふうに開催されるのか教えてください。
はい、インターンシッププログラムの成果発表会は2月下旬頃に開催を予定しております。今までこのインターンシッププログラム延べ100名ほどの参加者がおりまして、で今年は8名の高校生大学生の若者たちが NPO でインターン生として活動をしています。成果発表会の情報などはですね、ホームページや若者の事業のインスタグラムなどがありますので、そういったところをチェックしていただければと思います。
本当普段からいろんな人たちと接してますね。
そうですね、本当に世代も様々です。
ですよね、はい、そういったなんかねお仕事ってすごく素敵だなと思いますし、きっとお二人もいろんな人と接することによって自分の知識だったり、ね、こう夢だったりが広がっていくんじゃないかなと思うんですけれども、日頃、まあ、このいろんな、ね、業務に疲れている中で気をつけていることとか心がけていること、それぞれ1日目のお島にお聞かせいただきたいんですけれども、桜井さんどうですか？
はい、まあ、自分はこの仕事は町の裏方みたいなポジションかなと思っていて、NPO 市民活動がメインにはしているんですけれども、そういった方々のサポートをしながら、そうじゃない企業の方とか学校の方とか行政の方とか、いろんな人たちをつなぐお手伝いをして、でもつなぐだけだと難しいから自分たちも動いて 先陣を切ってとりあえずこう道を切り開いてみたいなこともしているっていうところをなるべく出過ぎず、どこかと特定のところと仲良くしすぎないとか、なんかそのバランスを取るっていうところをすごく大事に気をつけて仕事をしています。
あ、でもそれってすごく難しいようですけど本当に大切なことですね。
ありがとうございます。
本当にこんだけの団体の皆さん、そしてね、まあ、一人一人接している中でやっぱりなかなか難しいところでありますけれども、そういったでも気持ちでいらっしゃるということでね、皆さんにもきっとそういうのも伝わっていると思いますし、これからも皆さんの協力体制もちょっとね期待できてね、きますね。さあ西尾さん、日頃心がけていることどんなことでしょうか。
はい、本当にいろいろな世代立場の方と接する機会が多いので、その方々がですねどういうことを求めているかというそういう気持ちに寄り添って仕事をしていきたいです。
シンプルな言葉ですけど、すごくでもね、そういった気持ちがとっても皆さんにこう伝わるようなお二人、ね、今日お話もしていただきました。普段からやっぱり、ね、いろんな人たち、そして世代を超えていろんな一緒に活動していることがすごくねお二人と話をしていて伝わってきました。さあ明日もですねお二人揃って登場していただきまして、藤沢の魅力などについてもご紹介していただいてまいります。今週の大好き藤沢のコーナーには認定 NPO 法人藤沢市民活動推進機構の西尾愛さん、そして桜井光さんに登場していただきました。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。